ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうもヨーロッパ企画の石田です。
石田です。
上田です。
お年です。
今日金曜日なんですけどね、日記、ヨーロッパ企画の日記ですよ。長野さんが今もうまさに、まあもう3時なんですけど、今深夜の、
はい、
今日の、日記見てもらえば分かると思うんですけど、今日の1日4分あれはもうアウトなんですかね。日記
あれはアウトやろうな。
これは長野さんどうなってるんやろうね。
これ僕12時3分、2分ぐらいに、なんか日記忘れてるでって、
はいはい、あ、
メールで送ったんですか。
そしたら
12時5分に最悪です、日記に書いた通りですっていうのが送られてきて、
あ、もうなるほど。じゃあもう本人は
多分許してもらおうなんてことは考えてないんやろ。
もう本人はもう認めてる。
つまりこれ最悪ですっていうのが送られてきたのは0時5分、
まあ、日記アップして、
あいつよく忘れますね。
いや忘れたわけじゃないでしょ。だから書き始めて、
地下鉄やったっていう。
いやいや、でも
まあ地下鉄で書き始めてる時点で、まあ、
もうね、もう会うでもね、なんか日記の内容見たら
身長とかね、
うたた寝してるみたいな、なんか割と気緩いよね。
緩いなとは思いましたけどね。ちょっとこの人は
長野さん、まあまあ割とあれで言ったでしょ、あの前もなんか59分のが多かったでしょ、
あの人。
あれは怖いやつ。あれ怖いよね。
あれってなんで59、なんか長野さんの、そうそう、ブラウザかなんか時計だけちょっと変なのかなとか勝手に邪推してたんですよ。でもそうじゃない、携帯ですからね。まあ
一度さ、僕
なんか管理が甘いですかね。
福岡か、福岡で僕ギリギリまで忘れてて、まあ思い出して11時40分ぐらいに、あ、思い出したってなって、
はいはい、
急いでアップした時あったじゃない、日記を。
その
時ちょうど上田と沢さんと一緒にいてね。で、あの時は僕、まあ40分にアップし、40分に気づいて、5分ぐらいでアップしたの、確か。
はいはいはい。
まあ割とまあ40分やったら20分ぐらいあるから、結構ね、その落ち着いて書けはするんだけど、もう僕も焦って45分ぐらいでアップしたんだけど、長野さんはその時も焦りつつも、もうギリギリ59分ぐらいにアップしてたわ。
ああ、これ、あ、もう体質でしょ多分。まあ長野さんが、いや僕忙しい、まあ、長野さん忙しいじゃないですか、だからかなと思ってたんですけど、体質ですね。これだって大体ショートショートムービーでも長野さんキリキリに出したり遅れたり、
1回遅れてアウトになった時
ありました。2回ある、あるんじゃないですか。あの第2回フェスの時も長野さん昼間に合わなくて、
あ、
夜の会に持ってきたんです。
いや、これだから今後もあるよ長野さん、多分
これあるな。
諏訪さん、これ結構家賃払ってもらえます。
毎月
いけるんじゃないですか。
毎月1回いけるんかな。
これいけますぜ。これ、
これいいコンビ。
なんか
いいリレー選んだ。
いいリレー選んでますよ。
いいリレー選んだ。
しかもこれ、ま、僕このなんでこのいいリレー選んだというより、これはもう上田諏訪長野の3人での、これはもう完全にね、王将での誓いがあったんですよね。
あったね。
何王将での誓い
っていうやつ。
あ、はいはいはい。
あの10年目の王将での誓いっつのが、
雪を書くっていうこと
ですね。ちょっと僕らでヨーロッパをもっと盛り立てようみたいなことを王将で話したんですね。
大体中華料理屋さんだよね僕ら。なんか旗揚げも、確か旗揚げの時もバーミヤンだった
よね。バーミヤンで大体、まあ、ヨーロッパ企画、
ヨーロッパ企画名前決めたんが、バーミヤンだったよ、中華料理屋。
中華
料
理屋そういうのがあるもん。熱く、
中華がガッと熱くなる、
気持ちを熱くさせるかもわからないですけど。
おお、そうなんだ。ま
あ、それで、じゃあその後後日ね、二人の中で日記をするっていうのが交わされたようで、
で日記に始まったんや、そっから。あの割には長野さん忘れるんやな、あれ。あれいいですね。
ちょっとええ相手やったな。
え、あれね、だから毎月の家賃でしょ。
そうそう。
じゃあ同じ月に2回もし書き忘れたとしたら、その次の月っていうのをもちろん、
そりゃそうだね。
そうでしょうね。
でも溜まっていくかもしれない。
溜まっていくんだ。
だって
無人島だったらいいんですよ。
だって長野さんは一回 どうして小劇場の昔の頃に、うん、諏訪さんがその時は別に公演に関わってはなかったんですけど、うん、本番の多分受付かなんかやってる時に長野さんが出演してて、うんはいはい、でも2時本番やったのに、うん、なんか1時ぐらいにならないと来なくて、しかも連絡を一切起こさなかって、うん、遅れてきて、諏訪さんがどやしつけたっていうエピソード
を全然覚えてない。
え、本当ですか。うん、長野さんに怒ったって話を聞きましたよ、うん、僕。遅刻して、
いつの公演、
マジで
チャフラフスカの犬とかですかね。
全然関わってないや
いや、でもかかってないのに諏訪さんが連絡せえよっつって どなった。
覚えてないし、俺どなってないと思う。
いや、これは長野さん言ってました。
マジで
諏訪さんからも聞いたと思うんですよ、
変なバイアスかかってんじゃないそれ。
いやだって僕はそんなことないと思うけど、
現場にいなかったですからね。
だって諏訪さんなんてヨーロッパで一回大遅刻して、
はい、
どんだけ電話しても出なくて、
石田が家に迎えに来たことあるわ。
家まで迎えに行った時あるもん。
いやだから意外やったんです、このエピソード。
あ、そうなんだ、うん、だからこそ、
え、お、全く覚えてないですか。
うん、
俺と間違えてるかな。
過去の時でしたっけ、諏訪さんそう来なくて、もうみんな散々心配してさ、もう交通事故あってんじゃないかみたいな、うん、えらい心配して、でもそんなこともないかなと思って、
僕はもう全くお
ってさ
全く寝てると思ってたけど
いや、一回それ挟んどいてもいいかなと思うやん。
あ、なるほど、
その最悪の事態みたいな
心配をね、
心配を挟んどいたら
絶対。あ、
なんかいた気がする。全然寝てて、や、うん、びっくりしたっていうのもあるから、
ドアバンバンバンっていうのが聞こえて、
うん、そんな人がどの味つけるわけないやろうなとは思うんだけども、でもそういうこともあったんかもしれんな、大学の時やったら。いや、ただ
な、俺だって全然俺その公園出てへんからな
出てへんのに怒ったっていう、
面白いね。
いや、本当に覚えてるんですよ、これは。はい、長野さんに聞いてみましょうよ。
長野さん、いや、でも長野さんいいですね。長野貯金みたいな感じになってるじゃないですか、もう。いいの選びましたね、うん、長野さんっていう。
だね、うん、
いや、結構でかい金額かけてる割に、うん、ポカーの回数が多いやろ、
ね、僕危機感が薄れてると思う
俺長野くん100万あるから、これ
だからですか、やっぱり
の人っていう気がするね、
うん、100万ですか、デジタルショートアワードで獲得した賞金の100万円、
あるからあれ言うんやと思う。
お金が、うん、お金が、しかもとっぴなお金が入ったら緩くなる、
うん、なると思いますね。特にまあね、お金使う人でもないから、
そうそうそう、うん、僕らで300万円取った時むちゃくちゃ緩くなったもん
緩かったね。あれはもう
なんかポコンで10万円ぐらいのビデオカメラ買ってさ、はい、すぐなくしてまた買うまた買ったもんむちゃくちゃやったんですよね。
なくしたらどういうことですか。
なくなって
ね、居酒屋でなんか忘れてきたみたいになって
なくなった
な。なくなったわ。
また顔を。
うわ。おかしいよ。
今やったらな。
うん。必死で探せよ。
でもない。
もっと必死で探せよ。
学生に300万はダメですよ。
うん、でパソコン買って、うん、旅行行って、でちょっと余ったなって言って山分けして。
山分け
して。うん。ちょっとなくなって。あれ、次回公演のお金がないみたいな。その時会計が酒井君やってたからさ、そうそ
う、ダメな。
一人5万円ずつ配ってたよ、酒井君。
なんかそんなんでしたっけ。
うん、そうよ、びっくりしたもん。
旅行もなんかね、
そうそうそう、
あの飯食うと金の屏風やったもんね
芸妓さんが運んできたもん。
贅沢しとんな
あ、ダメだあれは。
だから小金、ね、まあ着実に稼がないと、
うん、
だよな、
よくなる
んですよ、
はい。
前回の放送を振り返っていきましょう。ヨロボビッチャーの伊藤忠幸さんに来ていただきまして、うん、進化するヨーロッペイザーを進化していただきましたね。すごかったですね、うん、これ書き込みでもね、本当
反応が
ね、すごい多いんですよ。ヨーロッペイザー、ゆかりさんから、伊藤さんアレンジは尋常じゃなくかっこよかったです。驚きすぎてラジオの前で笑ってしまいました。 MSX の無限の広がりを体感させていただきましたとかですね。
かっこよすぎて笑ってしまうんだね、
うん、
すごいですよ。
まあびっくりしましたよね、これ本当、まあ、僕ら特に、うん、ラジオの、まあ、トルヘアの いいスピーカーでこう
聞いてるから
ステレオで聞くじゃないですか。 あれはびっくりですよね、うん、これだから
パソコンで聞くよりもちょっと違う、はい、いい音になって
iPod Neo さんも、本放送のヨーロッパページはやばかったです。何が面白いのかわからないけど笑ってしまいました。
笑う
笑うんですよ、なん
かすごすぎて笑ってしまうよね。
ようやりよんなみたいなことですかね。でもこういうのって本当に何て言うんですかね、大体音楽とかって完成形をもういきなり商品として手に取るじゃないですか、
うんうんうん、
だからねそんなにそれってあれですけど、うん、こうして
進化していく感じ、
過程を見れば、
あそうだね、
あね、
あ素人が作った曲をプロがいじったらっていうのは
そう
あんまやらない
ですよ
ね。
だからいい、これは音楽やね。
伊藤さんも今後ね、これまたヨーロッペイザーもいろいろアレンジ、なんかいろんなアレンジをしていこうかみたいな言ってくださってるし、ジングル争奪 MSX 選手権も、うん、参加してくださって、
ああ本当に、
うん、これはちょっとどんどんすごいですよ。
あの前回の、あの来ていただいた西木井野さんも、うん、
はいはい、
あのメールいただいたんですけど、あのちょっと MSX、うん、もうやり通ってたまらんと、いう状況に今、応援前なのにみたいな、
まあ MSX ハマったんですね、
書いてくださってて、
あの音がいいんですかね、
やり通ってたまらん
やり通ってたまらんとは書いて
それ上田の言い方やうわちょっとこれどんどん広がってるじゃないですか、
ね、人口増えたらいいですね、
うん、これね
これじゃあもう、うん、割と伊藤さんの手によって進化させていく感じですかね。
どうしましょうね、うん、一旦これも進化しきった
進化は、ね、
いや完成形ではある
っていうか、僕多分この後には出せない気がする。
だからまあ言うたらこれね、そうです、うん、MSX のを飛び越えるんであればどこまでも いけると思うんですけど、うんうん、なんかある種 MSX の世界だけで完結した方がいいのかなとかちょっと思ったりもしてきたんですけど、
歌詞つけるわけでもなく、
どうですかねそれって、
うん、酒井聞いてないもんね、自分のヨーロッパ
がどうだったか、いまだ聞いてない。
そっか、
あれの時呼べばよかったですね。
ほんまやね、
何も考えてなかったです
ね酒井君の作品やもんね
欲しい ね来週聞かそうか。
あ、うん、これだからそうだ、試験放送、試験放送のお客さんまだ聞けない、
うん、あそうだ
よ、聞けてないわけだから、
本放送しか、
じゃあ次週やりますか、酒井読んで、
そうですね、
進化したヨーロッペイザーを聞くと、
で酒井のリアクションを見て、
うん、
どうするよお前みたいな、
うんうん、
聞いて、
どう酒井にもう一回じゃあこれを進化させて
退化する、
どんどんマイナーチェンジしていくやろうな
悩む
よ、楽しみですねではでは本日のトピック参りましょう。まず一つ目は南国万歳、これね結構コメントでもいただいてましてね、みんな結構知ってるんですね。
一軍行きか、
これ一軍行くかもわかんないですよ、でもちょっと一回やってみましょう、
はい、
ゆかりさんからいただいた、これいくつかあるんですけどね、
まずそのタイトル、なんか名前だけでちょっと何語だけ教えて、
はい、これは有名かもわからない、パブロフの犬、
あ、まあ、これは
これ有名ですよね、条件反射、
よだれを、
よだれが出てベルを鳴らしただけでもうよだれ出ちゃうよみたいなやつ、
ね、はいはいはい、
うん、犬バカだなみ
たいな。次いきます、山嵐のジレンマ、
これは知ってますか、
これ僕知らなかった、これ言いますね、山嵐は、体表面全体にトゲがありますよね、2匹の山嵐が寄り添いたいのにトゲが邪魔をして近づけません、
うん、
相反する要求に対するジレンマを表す、
うん、まあまあ、
はいはいはい、
これ
近づきたいのに針が、
うん、相反する、知ってました、
いや知らない、
あこれ実際山嵐って寄り添いたいの、
はい、あのね、なん、うん、
人間勝手に言ってるだけのやつ、
これ何でしたっけ、
僕そう取れやと思う、多分人間が手に入れてやってる、
はい、そりゃそっか、
なんかうまいじゃないですか、
うまいね、
うまい
ね、
うまい、だから多分それやと思いますよ、
へえ、うん、これ実際あるんだ、こういう、
ありますあります、
これは
これちなみにそう、僕乗ってたやつは、うん、あ一時南語結構かき集めようとした時期があったんで、うんうん、割と知ってました、
あ本当ですか、はい、これも知ってる、じゃあシュレディンガーの猫、
これは
シュレディンガーの猫、
量子力学の、
うわ知らないですね、
あ本当ですか、
はい、
これはね、
はい、
あのー、
書いてます、
はい、
言いますね、箱に猫を入れて蓋を閉じます、 蓋を開けて中を見ないと猫の存在は確認できませんが、箱を開ける観察者の行為が猫の存在に影響を与えてしまいます。したがって観察者が干渉しない蓋を閉じたままの箱の中に猫がいるかどうかわからない。
これね難しいんですよ。つまり
難しい。
なんか
猫見ようとしたら猫に影響を与えてしまうんだ。
つまり漁師の世界ではまあ箱の中に猫がいて、うん、まあ2分の1の確率で猫に毒ガスが出るというボタンを押した時は箱の中の猫は、うん、まあ言うと生きてもいるし死んでもいるという2分の1の重なり合った状態だとされるんですね。で開けた瞬間に、うん、生きてるか死んでるかの宇宙が決定されるみたいな、そういうちょっと、なんか考え方があって、うん、そうそうそう、
存在論みたいなのですか。そうではない。
なんか量子論ってこうほら今までは量子力学じゃなかったら、はい、こう要は全ての振る舞いはもう全部あらかじめ決まっていて、もう今の原子の動きが決まってるんやったら、うん、もう未来も全部決まってるというのが、うん、要は決定論的な、うん、やったんですけど、うん、量子力学の世界ではまだ結構未決定だと、うんうん、まあ、要はパラレルワールド的な考えなんですけど、うん、なんかまあちょっとねこれややこしいです。
ややこしい。まあ観察者は絶対に観察物に影響を与えるっていうようなこと、
そういう意味だった
んですね。っていうことみたいな。
なんか生きてもいるし死んでもいるみたいな猫のことです。
は
あ。まだ宇宙は決定していない猫。
これシュレディンガーっていうのはどういう意味なの？
シュレディンガー人やと思いますけどね。
それじゃあ言ったっぽいね。
はい。
ですかね。
あれですよ。あれに乗ってました。違う。マチっていうゲームあるじゃないですか。
あるある。
うん、あれで。
あれなんか小人の靴のエピソード。
そうそうそう。ダンカンさんの、うん、あ作家の人のね。はい。エピソードが、うん、あれシュレディンガーの手という、
あ手やったっけ、
はい、そういう
あのエピソードだけ全然わからんかった。
わからなかったでしょ。
マッチのやってて
なんか、うん、これは難しいと思います。僕全然多分まだ理解できてないはずです。
続いてね、これはゆうこさんから。これもね僕知らなかったですね。カクテルパーティー効果。たくさんの人が雑談しているカクテルパーティーのような雑踏の中でも自分の中や興味のあることに関しては聞き取ることができるという人の聴覚機能です。居酒屋で大勢で飲んでいても自分の名前が出されたりまして、それが悪口だったらどんだけ周りがうるさくても聞き分けられますというようなカクテルパーティー効果、
うん、あこれがそのことをカクテルパーティー効果っていうとは思わなかったですね。
そういうあるよね感覚ね。僕も飲み屋さんとかで、ヨーロッパって聞こえたら、うん、パッと聞こえて、あなんやろって思っちゃうんですよ。でもまあ普通にヨーロッパに旅行行くみたいな、
うん、選んでしまうというやつですね。これ補聴器やったらないんですよこれ。
聞こえてし
まう。そうなんです、そうなんです。
あの機械やともう全然そう機械が今悩んでるのはそれで
お前誰
だよ。僕授業である
から認知工学ですか。
認知工学
あの我々。
なるほど。
まさにそのノイズを何をノイズとするかみたいなとこをやってる
んで。突っ込んだら全然間違ってた、
うん、
これ、
うん、
いやそうですね、突っ込んだら額があったパターン。
自分が常識やと思って突っ込んだらそっちの方が常識やったっていうパターンやったらいいな。
それをこの企画はだからあれですね、うん、本当にへえ何でしょう、頭が良くなる感じの、
うんうん、そんな嬉しいよね。
そういうことあるなっていうことで名前がちゃんとついてるん
で、
うん、
まだありますよ、
はい、
プラシーボ効果。
プラシーボ、これは
プラシーボ
効果、偽薬です。
簡単に言うと偽薬効果、うん、何の効果のないカプセルなんぞを効果のあるもののように言って飲ませると症状が良くなる。病は気からに近い感じですね。これをプラシーボっつうんだ。
そうそうそうそう、
プラシーボってのは何なのこれは。
あとつまり、うん、プラシ、まあ、偽薬っていう目に健康固めただけみたいな薬で、うん、要は人間ってこれお薬ですって言われてそれ渡されて飲むだけで
治る、
治ったりするんです
よ。絶対
な、
これは匿名リサーチに成薬なんか見ましたね、
う
ん、
本当に、うん、
だから、うん、新薬の検査方法は、うん、新薬飲むだけじゃなくて、うん、プラシーボを与えた患者と、うん、そうじゃない新薬を与えた患者で比べます。あ、
なるほどなるほど。
つまり気分で治ることもあるから、
うん、あのその昔やってた匿名リサーチ 2000X っていう番組で、
うん、
これを、まあ、実験するために、
うん、
あの何ですか、酔わない薬ってあるじゃないですか。
車に来る
酔い止め、酔い止めね、酔い止めって言ってビタミン剤を渡した数人と、うん、まあ、何十人と、うん、何も渡してない数十人で、はいはい、なんかバスでなんかずっとグランド回るみたいなのがあって、うん、でその後の効果を見るみたいなやつで、
車椅子そうやもんね、それやったら
かわいそうやなと思って、うん、車乗ってそんなところ何時間とかで出るんですけど、
で実際これ
と結果は、もう結果なんか出てましたけどそれより稼いがもう
実験がね、
かわいそうすぎる
その実験の
ドアが開いてもフラフラの人出てくる、
人間のマウス具合がマウスとしての扱い具合が
確かにね、
なるほどね、これはいいね、これ
よく SF とかで出てくるのかな、プラシーボとか、
はい、
こんな感じ
で、ね、プラシーボ自体何かは分からへんね、
多分、いやほんまにそういう何でもないやつだと思いますね、なんか無害の何かを固めた
ものがプラシーボ、
まあ総称ですかね、偽の薬、偽薬。
あとですね、カッシーさんから、いろいろ知ってる気もするのですがパッと思い浮かべませんっていうどういうことやっていうことを前に置きつつ、
はい、
ピグマリオン効果、
お
これね、でもね、どういう効果っていうのを書いてくれてないですけど知ってます？
ピグマリオン効果は、
わあ知ってる、
あれですよ、あのゴーレム効果っていうのがあって、
ああ書いてる、うん、
書いてますか、
対語としてあんまり使わないけどゴーレム効果なんていうのもあるそうです、
あの子供に育てるときに、
うん、
君はお前はできない子だねとか、
うん、
お前はできないからってずっと言い続けるとほんまにできなくなるんですよ、うん、っていうのをゴーレム効果って、うん、逆に、うん、お前はできる可能性があるって言って育てるとすごい子になる、それをピグマリオン効果、
褒めて伸びるタイプみたいな、そういうのがピグマリオン、あピグマリオンか、
褒めて、そうそう、褒めると伸びるぜという、
うん、
可能性をこう示唆してあげる、
植えられたらいいんやな、
だ育児のことですかね、これね、
もうダメだダメだって言うと、あのゴーレムも土の塊みたいになるみたいな、
土の塊みたいになる
そういうふうなやつでしょ
ピグマリオンって何ですかね、
一回だってあの伊藤君ってね、昔いた伊藤君が、
なった
あの上田君が演出で、まあ、伊藤君はやっぱ一人で後輩でねあんまりこう芝居の経験もなく、うんうん、上田君がダメ出しでね、
はい、
伊藤君ばっかりこうダメ出しをしてた、
いつの公演で
囲むフォーメーションかな、うんうんうん、
で、ね、
伊藤君がもう返事しなくなってダメ出ししても医師みたいになってあの返事して返事してって上田君言ってうんうんってうなずくだけやったみたいな、
僕が追い詰めすぎて、
追い詰めすぎてあれ攻略効果ねまだ上田君も演出家としてはね、まだ
20回
やったから
質問をなやつぎ場合にいっぱいしてしまった
それどう、それ以降どうやったんですか伊藤さんは、
それ以降、まあ、僕はね、背中刺すって何とかことなきを言いましたけど
まあやっぱ芝居やらんくなったもんね、それ以降ね、ま
あ、あれ以降はやってないですね、
やってないもんね、
あそう、あれ以降なんだ、
はい、
伊藤が医師になったっていうのはちょっと
ゴーレム効果
ゴーレム効果やったやろな、あれは
ちょっとの間流行ったもんね、医師になって医師になったって
そうそうそう、いやあれがいいんじゃないですよとはね、それ言ってたけど、
あれ以降いくら誘っても伊藤次出へんって誘っても、はい、いやちょっとまだやめときます
まだそのままサラリーマンになった
ら、今はサラリーマンですからね、
そうなんですよね、はい、これね、なんか今後ちょっといろいろまたどうします、これでも本放送でやりたいですよね、
これはでもまだ企画としては未熟でしょ、
そうまあね、
言ってるだけやもん、
言ってるだけやもん、
ね、はあ、なるほどみたいなことです
かね、うん、団子対決なんやろうな、
けどはあなるほどって言ってるぐらいが面白いですよね、
うん、3択とかでどれが正解でしょうみたいなとかクイズみたいな、
いやそんなことする必要ないもんね
ないよ
ないよね、
集めたいよ、
うーん
っていう感じですよね、
うーん、
だからやるとしたら今週の難語みたいな、
あーなるほどね、
けど、うん、そんなんて別にね、うん、
でも難語全然
しない、もうちょっとじゃあこれで募集してみます、
難語は欲しい、ね、
続き、
うん、引き続き欲しい、
どんどんこれ欲しいいうのは欲しいでしょ、
欲しい欲しいっていう欲があります、うん、
だからでももう知ってる方がもう書いてくださってるわけじゃないんですか、うん、もう大体
そうか
そうかもしれんな、うんうん、
シュレディンガーの猫ってちょっと、うん、もうちょっとくわ簡単に分かりたいですね。
ああまだぼんやりしてるね。
難語を簡単に分かりたいっていうのもありますよね。ゴーレム効果とか分かりやすいじゃないですか。
よし、 猫のやつはあれか、認識っていうやつか。
猫のはなんか量子、
量子力学観察者は観察物に影響を与えてしまう。
そう、結構、ね、理系の言葉が多いんですよ。例えばマックスウェルの悪魔とか。
おうわこれ全然
あ知らないですか。
何
か
出たや
マックスウェルの悪魔。全然これは、うん、そう分からないでしょ、うん、あれですよ、エントロピーってします。それで、うん、要は物事は散らかっていくと、うん、どんどん要は部屋ってほっといたら散らかっていくし、世の中もほっといたら散らかっていく。でそういう意味で宇宙は最終的に何もなくなって、うん、まあ熱になっておしまいっていう、うん、宇宙のこう最終的にはヒートですっていう、はい、まあ、要は散らかって散らかって散らかってあげくそうなる、うん、で、うん、でそのでもそれを逆にね、うん、秩序立てるマックスウェルの悪魔っていうのがいると仮定するとそうならないみたいな。でもなんか要はね、しかもマックスウェルの悪魔はなんか結局いないみたいなこと。
じゃあもう散らかって熱になって終わりない
。だからマックスウェルの悪魔はもういないです。要は仮説として出てくるだけで、もしマックスウェルの悪魔がいるとするならばみたいな言い方で出てくるんです。
マックスウェルの法則っていうのはあるけどね、
はいはいはい、
それは関係あるのかな。
関係あるんでしょうね。
それはその人と
マックスウェル
何かに出てくる。
何か出てきた覚え
てない。マックスウェルっていうのはよく
出てきますね。
マックスウェル
マックスウェル
法則とか
出てくるよね。
そう、
何のことか忘れたけどね。
これじゃああ
とミネルヴァのフクロウってします。
うわ何それ。
知らない。
これもまあ知ってる人は知ってると思います。ミネルヴァのフクロウっていうのは、うん、まあ、ミネルヴァのフクロウは最後に飛ぶって言われるんですけど、うんうん、これはどういう意味かというと、うん、歴史は後になってみないとその意味合いがわからんというような、つまり、まあ、ミネルヴァのフクロウっていうのはそういう、まあ、歴史を見て物事をこう意味付けするやつは、うん、っていうフクロウは最後に飛ぶ、つまり
歴史は後にならないと、
最終最要は過ぎてみないとその歴史がどういう意味があったのか、
うん、あなるほど
がわからないっていうことを、ミネルヴァの袋は最後に飛ぶ、そういう観察、
そうや
観察者、
ああなるほどね、
そうそうそう、
うん、あれが良かったのか悪かったっていうのか、うん、っていうのはもう先にならないと分かんないってことや、
そうそうそう、あ、もうあれはもうそれはミネルヴァの袋は最後に飛ぶからねっていう、
うわ、
ふうに
言うやつおんねん。
それで言うやつおるでしょ。
おったら多分すごいな。
嫌やな。
それはちょっと嫌なやつやろな。
そっか。嫌なやつかな。
そうだな。黒木さんとかに教えてあげたらものすごく感動していくんじゃない、黒木さん。
あの人そんな好きや。
まあ、好きやからな。
黒木さんにいろいろ難語を教えるっていうのはいいかもね。
黒木さんは赤ちゃんとして。
難語むっちゃ知ってる人として。
うん。じゃあ黒木さんそういうの映画とかすぐ出すやろ。
そうですね、
すぐ出す、
ええ感じになるんちゃうかな、出しどころ。
黒木さんが、
黒木さんに渡せば
紹介してくれますよね、あの人
ね。何を黒木さんに渡す、
うん、早いですからねリアクションが。
これまあちょっと、まあ、しばらくもっと何を知ってる人教えてください。
うん、うんうん、
はい
はい、
はい、
これ調べたりはできないもんなの。
どう、そうそうそう、僕ちょっとそういうのね、なんか調べたいなと思っていろいろ見てたんやけど、もうないんや。
ないですか。逆に言ったらそのこの企画は今のところまだ編纂されてないんだ。
ああ、そうそうだね。
そういうことだね。
難語っていうジャンルは特になさそうな。
難語で検索したの。
いや、なんか、その、なんかピグマリオン効果みたいなやつを検索入れて、うん、でゴーレム効果みたいなのでなんかこう辿っていくみたいなやろうかなと思ったけど、はい、まあそこまでいけないというか。
あ、そうなんだ、
うん、
これじゃ外国名なんでしょうね大体は。こういうのって
そういうのに似たようなやつがあるかなとか思ったりとかして、
うん、なるほどね。外国でそういうの例えたりするじゃないですか外人なんて、
うん、
すぐ、
ね、風刺好きだから、
風刺好きだから、したりするじゃん。
コーシー好きだから、
ね、女のミネルヴァのフクロウさん、そういうやつでしょ。それが日本に入ってきてるから、なんかちょっとかっこいい匂いがするでしょ。
ジョークの流れでや
って例えの、
ああそうそうそう、
フーシー好きやからな。
フーシーは好きよね。なるほどね。
何言ってるか分からん時とかあるもんね、あの英語の字幕とか見てて、うん、
あるあるあるある、
映画とか見てて、うん、
なんか、うん、そこ文字がいい感じなんですか、字幕もの文字もなんか分かるんですか、太字になるっていうか、あんまない、うん、
いや分かる、なんとなく分かるけど、
うん、これジョークなのなっていうような、なんかよく分からんなっていう、
皮肉でなんかこう返し合うみたいなのあるよね、なんとかだからさ、ははみたいな、うん、それはどうかなみたいなで、ははみたいな、なんか笑いやったりみたいな、
分からん、これは分からん。
あるね、
ドブ板のかけらだよとかたまに出てきて、なんか分からないですけど、そういう感じのことが出てきて、何言ってんのみたいな、ない、なんか、
あるあるある、
点一を打ってあるけど、
そうそう、点点とかです
ね、ああ、なるほど、
ああ、ちゃんちゃんでね、うん、あるあるある、
なんか昔、グーニーズで、グーニーズ見てて、グーニーズっていう、まあ、アホなやつらが、帰ってきたぞみたいな、もう、要はグーニーズを揶揄する。うん、言葉としてグーパーズだって書いてあって、
ああ、
グ何やねんと
パーがなんかちょっと隠語なんやろね、多分、
それは訳でそうなって、
訳でグーパーズだ
ってやろう、じゃあ英語ではなんかもっとええ感じに言えてる、
言うてるんですかね、
なんかかってるでしょ、多分隠語のそういう揶揄するような言葉と、
そうでしょうね、
うん、
そういうのって訳すのすごい難しいとか言うもんね、
うん、
難しいねあれ、
でもまあでもパーニーズとかやったら、まあグーとね、パーでちょっとあれやん、
でも
日本に訳してもいいやん、
パーっていうのは頭悪いっていうパーのあれと、まあうまいことやってるんやろね、多分、
まあ
日本的にしてるんやろ、うん、グーパーズ、
わかんない、だからもうわからん、
あ、じゃんけんかな、グーパーグーと
かなと思うもんね、
まあいいです、これは、はい。